じゃあ十章祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、感謝いたします。主よ、この御言葉で私たちを養って祝福してください。主に感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
手を伝え聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。
シバの女王、エジオピアの女王ですね。エジオピアからソロモンの知恵を聞きました。それでそれを本当かどうか試そうと来たと。二節。
彼女は非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と非常に多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると心にあったすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。王が分からなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンのすべての知恵と彼が建てた宮殿とその食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たち、および彼が主の宮で捧げた全焼の生贄を見て息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの自責とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできる家来たちはあなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神主は褒むべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし公正と正義と行わせられるのです。
じゃあこ の, シェバの女王がね、この今ソロモンの名声ですね、それを全部聞いて、それで知恵をこう難問というものを持っていってその知恵も試したり、またこの、家来たちの態度とかいろんな建物、その美しい建物、いろんなものを見て本当に感動してるんですね。それで感動して彼女の結論は急切ですよね。あなたを喜ばれ、イスラエルの王者にあなたを仕されたあなたの神、主は褒むべきかな。主は褒むべきかな。もう天道ですよ、天道ね。旧約の天道方式はね、このように求心的な天道ですよ。円の中で、円の中でこう中にこう集まる求心というもの。今新約には聖霊を受けた私たちは円心的な天道ですけどね。旧約の時には、ああ主がこんなに素晴らしい方だ、主がこのような国を作られた、またこのような王を建てられた、主を褒めたたえて、これが聖霊がエジプト、このエチオピアから彼女を呼んだんですね。呼んでそれを見て驚嘆してるんですよ。あなたの神、主は褒むべきかな。主は イスラエルをとこしえに愛しておられるので、あなたを王とし、公正と正義と行わせられるのです。本当に彼女はもう聖霊に満たされてるね。感動して、それでこの国のすべてを学びたい、それをこの国を作られた主を褒めたたえ、そのようにね、礼拝になってる。じゃあこの出世数見ましょうね。
彼女は120タラントの金と非常にたくさんのバルサム油と宝石とを王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったほどに多くのバルサム油は二度と入ってこなかった。
じゃあこのどんどん捧げるんですよね。この捧げる、そのことは、ソロモン王に捧げるよりね、彼女の信仰ですよね。彼女は褒むべきかな、イスラエルの神、イスラエルの神様に、それを捧げてるんです。注意せず、
オフィルから金を積んできたヒラムの船団も非常に多くの白檀の木材と宝石とオフィルから運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮の柱を作り、歌いたちのために盾ごとと中弦のことを作った。今日までこのような白檀の木材が入ってきたこともなく、誰もこのようなものを見たこともなかった。ソロモン王はその豊かさに相応したものをシェバの女王に与えたが、それ以外にも彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。
じゃあソロモン王はその豊かさに相応してしたものをシェバの女王に与えたが、その以外にも彼女が求めるもの何でもその望みのまま与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国に戻っていた。じゃあここで見ると、ソロモンの王を褒めたたえて、神様がこのソロモン王をこの知恵を与えて、この国をこのように祝福してくださったというシェバの女王に対して、ソロモン王はそれに対して、これは主ですとか、主に栄光を返すものは一つも出てこない。これが問題ですよね。だからソロモンはどんどん受けるんです。受ける、賞賛も受ける、物質も受ける。それで栄光を返さなければならない、その主に対してね、黙ってる。どこ探してもそんなことはないのよね。これがソロモン王が堕落していくその過程ですよね。だから私たちがこの心の中でね、私の手の力がこの富を築き上げたと思う瞬間、人は堕落する。満足がないのよ。満足がないから、この女性をいっぱい、まだ金を帯びるから持ってくる金、もういろんなものを作るんですけどね。伝道者の書を見ると空ね、本当に何もない、その満足がない。なぜ？人間の満足はね、主との関係にある。主に栄光を返し、主を愛し、主から愛される、その関係から来るんですよ。しかしその関係がね、栄光を返さなければならなかったに、 黙って自分を称賛するものそのまま受ける。そしたら上書きが激しくなる。そしたら空城を作るんですよ。空城を持ち運ぶんです。今ね、ソロモンが外国の女たちをいっぱい連れてきたということはそのことよ。注意書の一節、
ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した、
うん、じゃあ愛の方向がね、私たちが主を愛すると自分に与えられたそのものの中で満ち足りる心、幸せを感じるんですよ。だからパウロはいつも喜べと私たちに言っている、そのところはどこだったかというと、ローでしただろう、うん、もう彼は何も持ってないけど、いつも鞭打たれ牢に入れられても真夜中主を褒めたたえる、主に感謝する、主をあなたを愛します、あなたに感謝します、全てを委ねます、そのようにね、この主との関係だからパウロは幸せでした。しかしこのソロモンは、もう空を感じる。ああ、虚しい。何もない。これが仏教でしょ、仏教。このソロモン時代に仏教が、この誕生するんですよ。インドから、王室からね、このソロモンのところに来て、このソロモンの伝道者の書を学ぶんですね。ちょうどその年代で、ね、仏教のあれが。虚しさ、まだね、108煩悩、人間は神様を除いては煩悩しかないのよ。だからそれを自分の手の力でできるものは女性でした。もう金はあふれてるしね、あふれる金、もうここでずっと書いてあるけどね、このもう何でも金よ。ソロモンの飲むコップも全部金よ。けど虚しい、何もない、皆さん、自分に戻ってしまったら幸せがないのよ。主との関係、そこが幸せよ。じゃあマルコ4章、4章のね、13節から見ようか。
そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです、
じゃあこのことはイエス様が4つの例え、この土地のことを言われて、この土地の道端のことを今説明しておられるんですね。種まくということは、種は御言葉だと。御言葉は神様ご自身ですよね。御言葉には命がある、生命力がある、全能の力がある。しかしこの御言葉を受け入れる人によって、実が結ぶか結ばないかよね、その話。だから御言葉を私たちが聞いて、道端のような心は、御言葉が道端にまかれるとは こういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らに巻かれた御言葉を持ち去ってしまう。そうですね、私たちが伝道してみても御言葉が入らないのよね。こう与えてもすぐ捨てたり持ち去ってしまう。だから伝道するためにはね、もう悩んでベンチで座っていったりする人を探した方がいいよ。御言葉が入りやすい。もちろんチラシを持って自分の家でね、こうもう捨てた人もいるんです。それで非常に悩みが来た時、その伝道のチラシを見て教会を訪ねる人もいたんですけど、とにかく御言葉が心の中で入らないと意味がない。だから道端にこう巻かれた御言葉は永遠の命でしょ、永遠の救いですよ、罪の許し、この癒し、永遠の祝福、アブラムの祝福がある御言葉です。これは生命力があるけど、その御言葉を私たちがもらわないと持ち去ってしまう、サタンが持ち去ると言うんですよね。17節、
根を張らないでただ、
16だ。
同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。
じゃあこの岩地ですね、岩地、この下が岩よ。だからこの上浅い、このその地があるって、あの土地が、それを御言葉をすぐ受け入れたんだけど、喜んで受け入れたんです。しかし根を張ることはできない。岩があるから硬い、ここに何かあるんですね。ただししばらく続くだけで、それで御言葉のために混乱や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。今アメリカのね、大きなメガチャーチと言ってるんですけど、メガチャーチ、もう5000名以上、メガチャーチ、それが今大打撃を受けてる。その理由はコロナの期間であったんですね。大混乱が起こって、今いろんな自分たちが聞いた優しいいい言葉、それと違う環境になったからね。じゃあこのここが硬いから入れない、ね、混乱があっても主が全てを益にしてくださる、苦しみが私たちを成長させるんだという言葉を聞いたことがないのよ。聖書を断面断面断面しか聞いてなかったから、いい言葉だっけ。それでそのメガチャーチの牧師たちは聖書全体を言うことよりね、混乱迫害、こういったものは私たちと関係がないんだということで、こう温室で育ってたんだよ、温室。それなのに3年間コロナ、大打撃、まだ経済も、その時信仰放棄した人が多いよ。集まらない、もう半分が集まらない。それが今アメリカのメガチャーチのことなんですよね。だから 人が何を聞きたいかということを調査した。それでビール・ハイウェイツとかそのウィル・クリック、目的思考のなんか教会あるんですね。その、まあ、その教会が今宗教統合症とカトリックと今行ったり来たりするけどね、それでまだどんな教会まあこういったメガチャーチが今大打撃を受けているということ、今アメリカの教会の現実ですよ。だからいい、もう彼らが聞きたいことだけ聞、主が何を語りたいかということより浅い通知だけで流行る、まあ喜んでったんですけど、混乱がバーンと来て経済的に打撃がいった時、いや私はもうダメだ、ジョエル・オースティンとかね、もうその教会がものすごく今減ってしまって、だから聖書はね、私たち主が来られる前に患難があるということを教えてますよ。最後まで耐え忍ぶことを教えてます。その耐え忍ぶ力は愛にある、主との関係、主に栄光返し、どんな時にも私は、ね、主を褒めたたえる、ね、主を愛する心、まあ、中東ですね、中東である女性が死刑されるんですね、このイスラムの人々に。ソマリアだ、その取り囲まれて殺される寸前に素晴らしい祈りをする。父よ、彼らを許しください、彼らは自分で何をしているかわからない。ねえ、それですよね。どんな時にも、だから主との関係が深いので幸せを持っている。もうこの命が終わったらすぐ天国だということを分かってますね。だから岩地で流行ってるメガチャーチになってはいけないの。聖書を正しく教えなければならない。18節、
もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。
欲望ということは茨ね、茨だから上がもう複雑よ。賛美をしながらもね、これをこう投資をしたのにこれがどう落ちたか上がったかそればっかり考えるね、主の御言葉を聞きながらそれが入れないの、この世のことばっかり考えてる欲望ですね。上に上がらない、上に下はいっぱいこの根を張ってるけど欲望があるからね。じゃあ20節、
良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。
これが良い地でね、良い地は私たちの心よね。だから良い地になるために私たちはね、この世の心配も全部委ねる、まだこの岩地、その岩地を打ち砕くのはね、悔い改めしかないのよ。悔い改めて自分の御言葉、自分御言葉は 同じ命です。生命力がある。だから地によって変わる。地によって与一は茨もない、まだ岩がない。だから輝かすことが、ね、必要よね。ひっくり返る、ひっくり返る。道端のように固い心を砕く。悔い改めですよね。悔い改め。中二節。中二節。
それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。
うん、この悔い改めということ、固い心を悔い改めること以外はないね。道端のような固い心、それためにそれを壊すために私の家がね、空城諏訪を知っていた家が破産というものがあって、それで砕かれました。空城に走っていって快楽にいた私がストップされて、これが壊れ始めました。それでこれ岩地を、もう固い岩地でした。それが掘られて主によってね、砕かれて、また心配も主に委ねる、そのような生活をしていったんですね。これが長い年月が過ぎました。だからうちの母はね、今私と祈る時に、いや一番祝福はうちの家が破産されたことだ、そうじゃなかったらイエス様も信じることはできない、地獄に行ったんだ、こんな罪深い私を許してくださった主に本当に感謝だということになってるんですよね。苦難というものはね、砕くことよ。だから祝福をね、こう今クリスマスですけど、プレゼント、包んで保証したものがこの苦難よ。こうくっちゃき、ギュッカカカカカカ、痛い、これが苦難よ。それで壊す、岩地を壊す。火が来て、聖霊の火が来て、茨をね全部燃やしてしまう。心配を全部委ねる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。これは聖霊によって、全部自分が心配してたこと、主が心配してくださるということを信じるね。これが変えられてる。これがもうどんな天気にも、悪天候にも良い天気にも、全て感謝する人に変えられるんだ。これが良い地ですよ。どんな時にも主を愛する心。だから主と愛する関係を祈りなさいね。関係作りよ。祈りというものは私の願いばっかりするんじゃなくて、そうすると主が私の中にあるものを処分してください。私の上にある心配を全部燃やしてください。与一になる。与一、24節。
また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。
だから聞く耳が重要ですよね。聞く耳、何を聞くか、否定的な言葉を聞くと サタンの言葉ですね。そのサタンの種が入って成長するのよ、ここでね。御言葉を聞くと御言葉が成長する。だから聞く耳、喋る口、私たちは聞いたものを心に溜めてそれを口で喋るんですよ。何を聞くかそれを信じて喋るんですよね。人が心に信じきっと認められるか不義になるか、それを告白して天国になるか地獄になるか。舌は舌と、ヤコブ書2章でね、舌は死、だから聞く種によってここで、地獄のゲーナの死になるか聖霊の死になるかということよね。だから聞くことは重要だ。25、
持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。
だから間違った泥棒の言葉、私たちを殺す否定的な言葉、私たちが持っているものを全部燃やしてしまうんだよ。だから私たちは耳を間違ったところで貸してはいけない。だから私がカラオケとかしてはいけないと言ってるのはそれですよ。カラオケは、ね、否定的な言葉が多いよね。別れとか、寂しいとか、そのような言葉をずっと、ね、感情入れて喋ったら私たちの中にあった信仰が全部燃やされてしまう。今韓国のドラマとか、それをずっと見続けるとそのあれにこうなっていくのよ。私たちの信仰の世界と違うところに連れていく。だからよくよく分別しないといけない。取り上げる、取り上げる。26、
また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。
だから皆さんと私が今争点にね、今インターネットでも聞く人たちも、神の国は何だろう、御国が来ますように、と祈ってるんですけど、人が地に種をまくことだ。御言葉を、皆さんが御言葉を聞くんですよね。これが神の国の運動ですよ。それを聞いたらこの生命力があるからね、夜寝て朝起きて、そのうちにね、種が芽を出すんです。人は知らない。だから皆さんが、ね、御言葉をずっと聞いて自分がどんなふうに成長したかわからない、それぐらいね成長する、ね。28節、
地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。
このようにねこうなっていくんですよ。神の国が成長していく。御言葉、御言葉を聞くことから始まる。29節、
実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。
このようにして私たちが信仰の生活ができる、ね、この世の御言葉の生活は信仰の生活や御言葉を信じる生活ですから、その時私たちは何を生きているかというと神の国を生きている。だから私たちの命が止まった、この肉体の命が止まったらすぐそこが天国よ。 天国は御言葉の中にある。御言葉の生活をしてるから、ああこれがもう親しいよ、ああうちの故郷に来たという感じよね。しかしこの間違った言葉、地獄の言葉、人を倒そうとする、憎んでる、もうこのような世界での言葉を聞いたら、それが死んだらすぐそのような憎み合って倒したり、もういろんな競争するようなねものに、自分がその世界にいるということが分かる。だから私たちが今神の国を生きてる、神の国はどこにあるか、あっちだこっちだではなくて、あなた方の中にある。御言葉を聞いて、御言葉を信じて、自分も知らずな、ほうもうね、その中でみ、そのように成長していく、ね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。